12月の6日、アメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認めるという宣言をしまして、パレスチナでは緊張が高まっています。調べてみますと、今の国際条約においてエルサレムはどの国にも帰属しない、国際管理のもとに置かれるということになっているんですけれども、ですからアメリカが単独に宣言できる事柄でもありませんし、それにこうしてイスラエル政府がその宣言を歓迎することも、中東の和平にとってはマイナスに作用する状況です。そもそもエルサレムはどういう場所なのか。私は、最初、先週も全く違う話を考えたんですけども、そのエルサレムの中心にある一つのですね、大きな岩に、今朝もう一度注目したいと思うんです。岩の存在に注目したいと思うんです。で、実はそこには現在ですね、黄金のモスクっていう、イスラム教の寺院が建てられています。別名、岩のドームというふうにも呼ばれています。今日は写真で、この説教のアウトラインにその写真を、印刷していただいたんですけども、昨年、エルサレムに行きましたときは、その黄金のドーム、岩のドームの中に入ることができなかったんですけども、以前、講座協会から聖地旅行に行った方の写真を見せていただきました。で、中に入るとですね、そこに岩があるんですね。真ん中に岩がこう、剥き出しになってるんです。で、その周りにこう、囲いがあって、もちろん岩に触ったりはできないんですけれども。で、その岩というのは、イスラム教の、教祖のですね、モハメドがそこから昇天したと言われている岩です。ですから、イスラム教徒にとってですね、その場所というのは、紛れもない、聖地だと思うんですね。で、ただ話はそれで終わりでない。そのモハメドが昇天したと言われている、その岩というのは、もともと旧約聖書の中でですね、エルサレムの神殿が建てられたその場所なんですね。聖書を見ますと、最初にソロモンが建てて、そしてその後、壊されてバビロン捕囚後にゼルバベルという総督によって、再建され、そしてイエス様がお生まれになる、20年ほど前にですね、ダビデ王様、ヘロデ大王によって、改築された、3回そこに建てられたと言われている、その神殿があった場所が今モスクが建っているわけなんです。ではなんでその岩の上にイスラエルは神殿を建ててきたのか。さらに聖書を読んでですね、歴史を遡りますと、創世記の時代ですけれども、その岩というのは、創世記の22章に出てくる、モリアと呼ばれる山ですね。大切な一人子イサクを捧げなさいと言われた、モリアの山に神殿を建てたんです。ですから、モリアの山の頂がその岩なんです。で、こうに考えてきますと、その岩のある場所というのは、イスラム教徒にとっても聖地ですし、当然、ユダヤ教徒にとっても聖地ですし、そして私たちクリスチャンにとってもですね、聖書を読むクリスチャンにとっても大切な場所であるに違いない。ですから、その岩のあるエルサレムを一方的にイスラエルの首都と宣言すること自体、暴力的な発言に他なりませんし、パレスチナ問題がそもそも何で起こっているのかを考えるときに、いろんな経緯を考えるときに、簡単にですね、受け入れることのできない発言のように思うんですね。で、今日、旧約聖書の箇所、朗読箇所、詩編89編なんですけれども、これはカンバーランドの教会歴に沿って、選ばれたんで、私が選んだわけじゃないんですが、この89編なんですけれども、その4節にですね、主なる神様がダビデ王に与えた約束、後にダビデの契約と言われるんですけれども、その言葉が出てくるんです。で、その経緯が旧約聖書のサムエル記っていうところを読んでみると、そこに出てくるんですね。ちょうどイエス様がお生まれになる1100年ほど前、イスラエルに一つのですね、大きな歴史的な転機が起こったんです。イスラエルには大きな3つの転機があったって言われてるんですが、その2つ目の転機ですね。当時イスラエルには一つの大切な理念がありました。で、それは何かというと、主なる神様こそ誠の王様っていう理念だったんです。人間を王様にしたらいつの間にか誠の王である神様を忘れてしまって、その王様にみんなこう動いてしまう。 ですからイスラエルには人間の王様はいらないんだ。そういう考え方ですね。で、ところが、そうした考え方の中で、カナンの地に住んでいたんですけども、一つの大きな問題が起こりました。で、それは何かというと、その約束の地、ヨルダン川の方から渡って、イスラエルがカナンの地に定着した同じ頃ですね、地中海の海の方から渡って、海岸地方に定住した民族がいたんです。ペリシテ人です。で、このペリシテの民族は、武器を持っていました。戦争に長けていたんです。サムエル記を見ますと、そのことがよく出てきます。で、サムエル記を読みますと、イスラエルの民はですね、常にこのペリシテ民族の脅威にさらされていたことがわかります。実は現在のパレスチナっていう呼び名はですね、このペリシテから来てるんですね。この時代、イスラエルにはまだ神殿がありませんでした。どういうふうに礼拝していたかというと、シロという、エルサレムではなしに、シロという町にですね、まだ契約の箱が幕屋に置かれている時代で、少し神殿まで行かない、でもそういう建物があったと思います。で、そこに幕屋が置かれて、そのシロという町を中心にですね、12の部族がぐるーっと回って、そしてそこで生活していたんです。まあ、専門家に言わせますと、イスラエル12部族連合なんていうふうに言います。で、この連合という組織は、信仰のための組織、礼拝のための共同体なんですね。あくまでも信仰の組織に、過ぎない。ですから、外国から武器を持って、こうやってきたときに自分たちを守るための連合体ではないわけです。まして王を中心として形成された国家でもないわけです。ちょうど講座教会は今11地区ですけど、あるように、11地区の、それぞれの地区に分かれていて、そして、例えば、地区の長老とか、地区牧会協力者の人が、少しお休みがちな方に地の塩を届けたり、あるいは訪問したり、そういう、ための、仕組みがありますけども、そうした信仰上の、組織があるわけですけれども、まさに、イスラエルの十二部族連合っていうのは、礼拝をするための、信仰を守っていくためのそういう組織だったんですね。で、海沿いに定住したペリシテは武器を持っていた民族ですから、彼らから攻撃されたもひとたまりもないわけです。11地区みたいなもんですから。先ほど触れましたけれども、当時聖書はカナンの地とこう呼んでいた地域、今はパレスチナっていうふうに呼ぶわけですけれども、このパレスチナっていうのはペリシテから来ている言葉ですね。私の旧約聖書の先生おっしゃってましたけれども、一般の歴史、学校で習うような、その世界史では、この地域の主役はイスラエルではなくてペリシテだった。だからパレスチナって名前になったんだというふうに言ってました。私たちからするとイスラエル、聖書ですからね、イスラエル中心に書いてあるんで、変だなと思うんですけれども、一般の人たちはそちらに軍配を挙げたっていうんですね。もちろんその当時のペリシテ民族と今のパレスチナの人々、もっと複雑ですのですぐに結びつくことはできませんけれども、その呼び名自体はそういうところから来ているわけですね。先ほどお話ししました、イスラエルには主なる神様こそ誠の王なんだという一大理念がありました。しかしこの時ですね、ペリシテの脅威にさらされていた、そのイスラエルの人たちは民族存亡の危機に直面していたというふうに言われます。で、そのためにどうしたかというとですね、長老の人たちは本当に考えて、リーダーである預言者サムエルのところに行きまして、自分たちも他の民族と同じように王様を立てて王国を形成したいっていうふうにお願いしたんです。で、最初サムエルはもう頑として受け継げませんでした。なぜかというとイスラエルには理念がありましたから。でも、神様にお祈りしたんです。そうしますと、聖書にですね、神様が祈りの中でサムエルに答える。民があなたに言うままに彼らの声に従うがよい。今は彼らの声に従いなさいっていう言葉をいただくんですね。ですので、安心して、王様を立てるっていうことの方向に動いていったんです。ただ、ちょっと余談ですけども、この時もヘブライ語を見ると、一般に王様っていう言葉は、ヘブライ語でメレクっていう言葉が使われるんですけれども、 イスラエルでわざわざそのメレクって言葉じゃなしに、ナギード、前に立つ者、リーダーって意味で王様を立てたんですね。まあ、後にそれがもう崩れてって、イスラエルの王様を立つときに、メレクっていう言葉がヘブライ語で使われ出すんですけれども、神様のためにそのメレクって言葉は取っといて、リーダーを表す言葉を王様っていうふうに当てる。まあ、サムエルはそこまで考えたと思うんですけれども、いずれにしてもそのように、王様を立てていくんですね。で、そうやって立てられた王様がサウル。そして二代目の王様がダビデでした。ちょっと話が長くなったんですけれども、そのダビデ王様と交わされた約束が今日の詩編の89編に出てくるんです。89編の4節からのところもう一度読んでみたいと思いますが、私が選んだ者と私は契約を結び、私のしもべダビデに誓ったあなたの子孫を常しえに立て、あなたの王座をよよ備えると。ものの本によりますと、この約束、つまりメシアの誕生、この予告をいただいた以降ですね、少し大げさな言い方かもしれませんけれども、イスラエルでは、ダビデの家系に男の子、男子が生まれるたびにですね、こういう約束がありましたから、あ、もしかしたら、この子がダビデ契約で約束された油注がれたメシアかもしれない。そういう期待を持って、男の子が生まれるたびに幼子を迎えたっていうふうに言われてるんですね。で、そうしてこう2000年経ったんです。あ、2000年というか1000年経った。そして今から2000年前のあのイエス様の誕生はまさにこの予告に基づいてダビデの家系に属するダビデの子メシアとして誕生なさったんだっていうことを今日の、ルカの福音書の1章のですね、32節33節のこの天使の言葉を通して私たちは改めて知らされるわけですね。この32節33節、ルカの一章ですけれども、その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。これはダビデ契約ですね。これに基づいて幼子が誕生するんだっていうふうにマリアに約束したっていうんです。ところで、イエス様の時代、メシアたち、ユダヤ人たちがですね、メシア救い主を待望する、その救い主のイメージ、待望の中身は、実際イエス様の到来とはかけ離れたものでありました。ですから実際にイエス様がメシアとして来られたんだけれども、それを受け入れることに失敗したわけですね。言い換えるならば、主イエスのうちに神様のご支配を見ることができなかったので、当時のユダヤ人たちは、がイエス様に提供したのは、あの貝羽桶であるし、そして最後十字架なわけです。イエスにおいて表された、まあ、このアドベントの前にマタイの福音書をずっと読んでましたけれども、実際の神の国、神のご支配はですね、私たちの知恵とか私たちの理解からするならば、全く神の支配らしくなかったんですね。なんでそんなにも神様らしくない振る舞いをイエス様なさったんだろうか。一目でわかるような、誰もが認めるような神様らしい振る舞い、神様らしいお姿を持って、なんでこの世に来てくださらなかったんだろうかと思うんですね。地上に来られた実際のイエス様のお姿は、私たちの想像を超えて、いや、期待を裏切るような仕方で来られた。ただ、それはですね、預言者によって語られていた。しかし人々の思いには結びついていなかった出来事だったんです。で、それを預言したのが有名な、このイザヤ。今日はこのイザヤ書の53章のあの言葉をここに、印刷してきましたけれども。神が備えるメシアはこういうお方だっていうふうにイザヤ預言したんですね。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。次ですね、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。メシアはですね、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに私たちは思っていた。 神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、そういうふうに勘違いしていたって言うんですね。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。預言者イザヤは、誠の救い主のことをですね、私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうかっていうふうに語ってですね、誰も信じない。誰の目からも隠されている。そうした救い主の姿を予言したんですね。まさにその予言の通りに、イエス様赤ん坊として解剖家に誕生なさった。普通の人が考えるような王様の姿ではありません。たくましい成人男子として王宮に出現されたのでもない。東方の博士たちがですね、王の王、主を崇めに来るわけですから、ヘロデ宮殿に行って当然ですよね。でもそこにはいないんです。ヘロデ宮殿に行ったってことは無理もない話ですね。それが普通でしょう。しかし、誠の救い主は、先ほど読みましたこのイザヤの予言の通りに、しもべのしもべの姿、貧しいお姿で世に来られて、人間よりももっと深く、人間の弱さの中に、惨めさの中に、罪の恐ろしさの中に立ってくださった。ですからこの世の人々は誰一人として、誠の救い主イエス・キリストに神のご支配を見出すものはなかったんですね。みんな外した。先週朗読しましたヨハネの福音書の一章を見ますと、言葉は自分の民のところに来たが、言葉ってのはイエス様のことですが、民は受け入れなかったっていうふうにあります。誰一人その方を受け入れなかった。むしろ拒絶し、排斥した。その結果が、家畜小屋での誕生。寝かされたのは貝場桶。それに続くクリスマスストーリーです。そして、最後は十字架での殺害です。で、今日の聖書の箇所を見ますと、マリアですらそうだった。想像もつかないような神様のご計画だったからです。考えたこともないような計画を知らされたマリアは、当惑しました。理解することができませんでしたから。天使ガブリエルがおめでとう、恵まれた方、言ってもですね、一体何が恵まれているのか、もうちんぷんかんぷん、戸惑うばかりです。天使は続けます。マリア恐れることはない。マリア恐れていたんでしょう。ですからその表情を見た天使は、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなた身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。私たちは聖書を通して、この天使の言葉も丁寧に読むことができますし、そして先ほどの詩編の89編と、こう、照合することもできる。これを見ますとかなり詳しく説明されています。でもマリアの戸惑いは変わりませんでした。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、これも当然の反応だと思いますね。常識からすれば当たり前です。誰もマリアを責めることなどできない。しかし、このマリアに対して神様は決定的な御言葉を用意なさった。それが35節です。神にできないことは何一つないって言うんですね。神にできないことは何一つない。マリアはっとさせられました。神様って一体どういう方だったのか、でそのことに目が開かれるような、もう衝撃的な御言葉でした。でマリア降参したんですね。そしてお言葉通りこの身になりますようにというふうに答えたんです。まあ、説教の冒頭でトランプ大統領のエルサレム首都宣言に触れました。昨日もテレビで特集がありましたけども、報道によりますと、そのトランプ大統領の発言の背後にですね、アメリカのキリスト教保守派の強い後押しがあるっていうことも報道されていました。で、そうしたキリスト教保守派、それはユダヤ民族国家をパレスチナに樹立することをこう目的とする運動ありますね、シオニズム運動っていうのありますけども、そのクリスチャンの立場からその運動に共鳴する人々だそうです。 ただクリスチャンの立場から共鳴するっていうふうに言いましたけれども、そうした共鳴は、パレスチナは神様から与えられた約束の地であるから、あそこにイスラエル国家を樹立することは神様の御心であるっていう、非常にナイブで短絡的な聖書理解から導き出された共鳴だと思います。で、そうした彼らって言うといけないんですけど、まあ、クリスチャンの人たちと全く同じ聖書を読んでいる私たちはどういうふうにそれを受け止めたらいいのか。そうした彼らと全く同じ聖書を読んでいた、しかし、全く正反対の立場を取っている人たちもいるわけですね。例えば、カーター元大統領はそうです。彼はイスラエルの占領政策を真正面から批判したことで有名でした。占領地で行っている入植地や、また分離壁の建設自体がですね、アパルトヘイトだと、厳しく非難しました。今回の問題発言をしたトランプ大統領は、アメリカファーストの提唱者で、市民ファーストって言葉もありましたが、アメリカファーストの提唱者ですけれども、そのトランプさんの発言を歓迎したイスラエルのネタニヤフ首相もですね、イスラエルファーストの人だと思うんです。そのネタニヤフさんにはですね、以前こんな経験がありました。1995年のこと、中東アフェにも勤めた当時のラビン首相がですね、暗殺されるんですね。そしてその弔いのそのお葬式のところで弔問にですね、そのネタニヤフさんが行くんです。そうしましたら、ラビン首相の夫人のレアさんが、まあ、ネタニヤフさんが握手を求めるわけですね、慰めの意味で。ところが、その差し出した握手に対して、手を出さなかった。毅然としてその握手を断ったそうですね。なぜか、彼がやっていること、それが自分の連れ合いを暗殺に導いたし、そして一生懸命やってきた、その平和の道をですね、この逆戻りさせれるような、そうした行動が彼にあったからですね、どうしても受け入れることができなかったと言われています。今のそうしたいろんな、なんか私たちのこう、周りで起こっていることを観察するときに、なんか、イエス様を迎えた当時のユダヤ社会とこう重なって見えてくることがあるように思うんですね。当時、イエス様を救い主として受け入れなかった中心的な人々は、聖書を知らない人たちではなくて、聖書をよく読んでいた、ファリサイの人々、律法学者たちでした。ただ問題は、彼らのメシア像、そのメシアが実現する神の国像が、現実のイエス様のお姿と違っていた。イエス様がもたらそうとしていた現実の神の国とずれていた。メシアを待ち望むっていう点では同じでした。しかし、実際時が満ちてメシアが生まれになった時に、聖書を学び、それも教えるほどに極めていたはずの、そのファリサイ派の人々、律法学者と呼ばれた専門家たちは、ことごとく誠のイエス様、誠のメシア、主イエスキリストを指し示すことに失敗したんですね。御子イエスキリストに与えられた父、ダビデの王座が、決して金銀の本当にキラキラ光るような王座ではなかったからですね。それは貝箱であって、そして茨の冠であり、そして十字架でした。前にマルチン・ブーバーっていうユダヤ人の話をしました。我と汝っていう本を返した人ですけども、そのマルチン・ブーバーも最初はシオニストとしてその運動に参加していたそうです。ところがある時点でやめました。なぜか、旧約聖書の説くメッセージとかけ離れているというふうに気づいたからです。で、そのブーバーがですね、こんなことを言ってるんですね。ここにちょっと、印刷しました。シオニズム運動は、国家的エゴイズムか国家的ヒューマニズムのどちらかを選び取るか決めなければならない。前者を、つまり国家的エゴイズムですね。前者を選び取るなら、その民族は真に超越的な使命に位置づけられることなく、船舶なナショナリズムに降りかかる運命を被ることになる。しかしもしヘブル的ヒューマニズム、つまり聖書が教えている本当の愛を愛することを選び取るなら、人類に対して語りかけ、つまり普遍的な真理として語りかけ、人類に貢献するものを持つ運命を授かるものとなり得る。で、この言葉は、まあ、旧約聖書を読んでいるというふうに私告白するわけですけども、その私たちがもう一度 傾聴しなければならないメッセージのように聞こえてきました。トランプ大統領は、ちょっと自分の耳を疑ったんですけど、自分は熱心なクリスチャンで、誰よりも聖書を読んでいるっていうふうに、ある時発言していましたけれども、もしそうだとするならば、なんで、ああいう発言が飛び出したんだろうか。ブーバーが警鐘を鳴らすように、聖書の言葉を、こう自分がやってることの裏付けとして、アメリカンファースト、イスラエルファーストを裏付けるために聖書を利用するならば、それは聖書の乱用であって、聖書のメッセージではなくて、ブーバーに言わすと、国家的エゴイズムの何者でもない。今のイスラエル政権もそうかもしれません。ブーバーのメッセージをもう一度聞き直すときに来ているのではないか。私が神学校でお世話になった先生がですね、こういうふうに話してくださったんですが、私たちは、人は生きるようにしか聖書を読むことができないし、聖書を読むようにしか生きることができない。人は生きるようにしか聖書を読むことができないし、聖書を読むようにしか生きることができない。聖書を読むってことはそういうこと。ダビデの子であるメシアは、大きな暗闇に小さな光としてやってきた。単にイスラエルの国民だけ、アメリカの国民だけが享受できる格好付きの平和ではなくて、むしろ全ての人を照らす誠の光として世に来られた。ブーバーの言葉を使うならば、聖書が説く本当のヒューマニズムを愛し、生きる道を示すために私たちのただ中に来てくださった。主イエスが述べ伝えた神の国の福音に生きるということは、本当に一見弱そうに見える歩みかもしれません。その灯火はあまり小さなものだったんで、当時の人たちは見失ってしまった。しかし、その光こそがですね、神にできないことは何一つないと言われる、そのお方が私たち人間、また人間だけではない、神様がお作りになった、作られたものの救いと回復のために備えてくださった闇を吹き払う光だって言うんですね。この希望のために備えられた尊い光なる主イエスをですね、闇が勝利しているかに見える私たちの周り、また私たち自身もそうかもしれない。それに本当に忍耐強く掲げ続けていきたいと思います。私たち、先週お話ししました、私たちは月みたいなもので、太陽の光を浴びないと反射することができません。明かしすることができないので、本当にその光なるイエス様の光をたくさん身に受けながら、その光を少しでも明かしていく、反射していく歩みを、この週も祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。